どうも
どうも、
ポッドキャスト番組シネオジです。シネオジはラジオジポッドキャストの提供でお送りしております。毎月不定期で配信中、40代映画好きおじさん修行中の2人が新作映画を社会、カルチャー、映画の裏側などさまざまな視点から楽しく語る映画評論番組です。しかねさやまです。
えのさです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということですね、今回は、前回は竜とそばかすの姫をお送りしましたけど、今回は打って変わって洋画ということで、江ノ沢さんがお勧めくださった映画、ご紹介いただけますでしょうか。
ちょっと待って、タイトル忘れちゃった。全てが変わった日です。
いやいや、めっちゃ棒読みやな。読んでます的な。、はい、
かなり前に言いました。
かなり前に、
はい。
まあ、僕もね、これ突然江ノ沢さんから勧められてね、見てきましたけど、ちょっと先にじゃあこの映画コムさんのね、ちょっと映画の説明からね、ちょっとご紹介したいと思います。はい、マン・オブ・スティールっていうね、DC のスーパーマンをね題材にした映画がありましたけど、そこでもう夫婦役で共演したダイアン・レインと、あとケビン・コスナーね、名優が、不運の連鎖によって危険な場所に連れ去られてしまった孫の救出のために立ち上がる夫婦を演じるスリラー映画と、舞台は、1963年、元保安官のジョージ、ブラックリッジと、妻のマーガレットは不慮の落馬事故により息子のジェームズを失ってしまうと、3年後未亡人として幼い息子のジミーを育てていた義理の娘ローナは、再婚するが、相手の、ドニー・ウィーボーイは、暴力的な男だったと、ドニーは、ローナとジミーを連れてノースダコタ州の実家に転居し、そのことを知ったマーガレットは義理の娘と孫を取り戻すことを決意すると、しかしジョージとマーガレットを待ち受けていたのは暴力と支配欲で、ウィボーイ一家を仕切る強迫な女課長の、ブランシュだったとというストーリーですね。ファントムスレッドのレスリー・マンビルほか、ジェフリー・ドノバン、ブーブースチュワートが脇をかすめると、監督は、幸せのポートレートの、トーマス・ベズーチャ監督、うん、この監督は実はもう映画監督になる前はファッション業界の重役の人らしいですね。ちょっと異色の経歴の人らしいですね、うん。はい、2020年制作113分、PG12 でアメリカが制作、現在はレッドヒム GO、背景はパルコさんということです。はい、ということで、僕もねおすすめして見てきましたけど、まずなぜこの映画を。
いや、まあいつもの通りだから、その最新のね収録にあたってキンキン発表される映画っていうのを中から選びましょうっていう話で、大体僕はもう洋画のヒューマンドラマが好きなんですよ。で、ただ洋画のヒューマンドラマがちょっと今回の収録前にはなくて、まあ僕あんまりスリラーとかちょっとホラーとかってそんなに見ないんだけど、でもまあギリギリちょっとそのドラマ的な要素があるっていうことでこの映画を選んだっていう、
そういう、そういう目線か。なるほど、なるほど。
なんかヒューマンタッチな部分もありそうだなと思って、単なるスリラーじゃないっていう感じで、これは一応あらすじとかもちょっともちろん見て、タイトルだけ見て気になってよりはそういう感じですね。
実際見てご覧になっていかがでした？
いや、なんか確かに怖かったっすね。スリラーっていう感じはしましたね。本当に、まあ、そのね、女課長っていう人たちと最初にこの老夫婦が出会った時に、はい、そこで何が起きるのかなと思うんだけど、なかなか結構本性を表さないんですよ、そのね、女課長がね。まあ、ここからネタバレになっちゃうのかな。
はいはい、
うん、
この番組はネタバレを前提にしておりますので、もしですね、ネタバレしたくないよという人はぜひ劇場にね今すぐ行って、ね、それからまた聞いていただけるとありがたいです。はい、
うん、はい、だからまあね、本当に思わぬところでいきなりそういう女課長だったりが乱入してきたりとか、
はい、
うん、なんか本当にそういう意味ではなんか予想外のところで急にもう息をねこう詰まるようなシーンの連続で、でもなんか途中でね、車でロードムービーのように立ち寄った牧場にいた、まあなんていうの、ネイティブアメリカンの人とのなんか交流とか、なんかそういうのもあったりして、そういうのがなんかちょっとホッとさせられもして、まあそこがちょっとヒューマンドラマ要素かななんて思ったり、
そうだね、
良かったと思います。
うん
うん、
作品のこうあのテーマというか、まあ、あとなんか内容というのは どうですか。
作品のテーマとしては、うん、俺やっぱり日本のね現代的なやっぱ児童虐待に近いような内容なんだけど、うんうん、なんか明確な虐待とも言い難いみたいな状況があって、うんうんうん、明確な虐待と言い難いっていうか、 なんかその証拠が残りづらいような感じでなんかこう巧妙なんですよね、うん、その女課長たちがね、うん、だからその巧妙さみたいな部分っていうのが、うん、まあなんか描かれててすごくそこがなんかリアリティがあるなとは思ったのと同時に、これ1950年代の、ね、小説が原作なんで、うんうん、アメリカってもうすでにその時代にそういうことが、うん、児童虐待がある種問題として考えてる人がいたんだなっていうことで、
うん、先進的な、これ書かれたのは1950年代なの、この小説って原作が
1950年代の、あ、50年代を舞台にしてるのか、
舞台にしたって書かれたのは、
書かれたのは違う
のか、書かれたのどうなんだろう、これこの確かにその
でも書かれたとしても、うん、なんか例えば日本の1950年代をじゃあ今の人が小説にしたとしても、うんうん、多分その時ってむっちゃパワハラとか暴力とかあると思うんだけどなんかそれを問題にして書こうっていうことってあんまないような気がするんだよね。だから多分なんかその時代からそういう意識はちょっとなんだろう、社会問題にならないんだけど、うん、でもなんかみんなの間では問題ないよねみたいな感じで、うん、共有されてたんじゃないかなって思ったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど、うん、うん、そうですね、うん、確かに、まあ、僕、じゃあ僕の感想を言いますけど、うんうん、ね、まずね、うん、作品、まず第一印象は、うん、僕ね、この夫婦いるじゃないですか、うん、この、うん、誰だ、うん、ケビン・コスナーとダイアン・レイン、うんの夫婦、うん、俺はねこの夫婦見た時に、ね、うちの両親かなと思った。
あ、そうなんだ
すごいタイプが似てて、この監獄でなんかずなんかこう待ってる、待ちタイプのお父さんと、うん、この正義感が強くて前に進んでいくお母さんってのはもう本当ね、特にこの母親はね、もう俺の母親なんじゃないかっていうぐらいすごい似てる、なんかタイプ的にっていうので、うんうん、なんかこうまあ、僕個人的にね、なんか、まっ、あ、と思って、でしかもちょうど年もやっぱこのぐらいの今年になりかけてっていうから、うん、自分の両親を見るようなちょっと感覚が少しあります、うん、これはあくまで個人的な感想ね、うん、で、あのね、あとそのこれ初め見た時にこれはなんか、あ、感動もののなんかやつかなみたいな、ね、うん、感じ持ったで、で、うん、なんか何もこれエメちゃんに知らされずに行ったから、うん、そしたらどんどん再興するわみたいな感じからあれあれあれみたいな感じで、でね、なんかね、このね、なんていうかな、身近にいる悪というか、うん、日常に潜んでる悪みたいな、うん、こういうのってなんかちょっとね、あの黒沢清のなんか作品みたいな、日本で言うか感じちょっと似てんなと思いましたね、うんうん、で、このね、家族ってものに対して俺はね、結構やっぱこの結婚してから特にいろいろ考えることがあって、うん、で、なんかな、家族の素晴らしさと家族の怖さみたいな、うん、ね、それってね、やっぱすごく特に結婚してから思うんですよ。で、皆さんのこと結婚してから相手の親戚とか家族とか両親とかそういうのって結構絡む機会ってどうですか？
ほぼないですけどね。
ないですよね、でもね僕ね結構 あるんですよ、うん、でそのためにうわーめんどくせーって思うことがものすごく多くて、うん、で、さっきほら竜とそばかすの姫でね、うん、取り上げたやつがありまして、うん、これこの細野守監督ってまさにこの家族をテーマにして映画撮ったことがあるんですよ。それがサマーウォーズっていう映画 で、うん、でそれは主人公が高校生なんだけど、うん、高校の先輩と一緒に先輩の田舎に行ってくれって言って田舎に行ったら田舎にすごいものすごい親戚がいて、その親戚と一緒にインターネットを使って世界の危機を救うみたいな、まあ、とんでもないストーリーなんだけど、でそれは何かって言ったら、うん、なんかね、この細田監督はちょうど結婚したんだって、その、うん、映画撮る前に、うん、で結婚したら相手の家族がものすごい大家族で親戚がいっぱいいて、うん、で自分は親戚が全然いないのに親戚がものすごいいて、その親戚がいっぱいいるっていいなって思った結晶、なんかインプレッションからその映画を思いついたって言ってて、うん、つまり、まあ親戚って面倒くさいけど、そのなんていうかこう 家政婦とか家族って素晴らしいなっていう、まあ細田監督なりの目線で描いた、
うん、
がサマーウォーズなんだけど、うん、それは家族のいい面を描いてるとしたら、うんうん、でその時に鈴木プロデューサーがたまたまそのサマーウォーズの、うん、ヒットをしてる時に、うん、そのサマーウォーズの感想をねラジオで言ってるのを俺聞いたことがあって、うん、それはなんでかって言ったら鈴木プロデューサーがそのよく家族なんて面倒くさいもんなんかテーマにしたよみたいなてか家族って面倒くさいじゃんみたいな、
うん
ね、これこんなのちょっと嘘だよねみたいな感じのなんか、まあ、ちょっと目線いってでその時に俺はなんか若かったから、うん、なんかこのサムオーズヒットしてるのになんかこうジブリがヒットしてないからちょっとなんかこう悲願でとかなくらい感じで思ったんだけどでも実際自分が結婚して相手の家族とか相手の、うん、まあたまたま僕の家族をね結婚した人の家族はそうだったんだけど、うん、もうとにかく面倒くさいこと山積みで、うん、もう本当にもうなんかもうなんかねとにかくね大変なことはいっぱい僕は個人では大変だったんですよ、うん、でそれをねなんかこうこの映画でなんかちょっとなんかまあ黒崎良監督の映画もそうなんだけど、うん、ちょっとこの映画でも匂わせてるとこが、うん、あなんかそういう意味でリアリティあるな
あ
って思った。
わかります。そっか、家族がちょっとなんかいろんな厄介事を引き起こしちゃう原因にもなりうるって話なのね。なるほどなるほど。
だからたまたま家族になったやつが面倒くさかったっていうことって、うん、結構あるでしょ多分普通に。
あとね、まあ渡る世間は鬼ばかりがあんだけヒットするっていうのはそういうことだよね橋田須賀子先生ってすごいよねやっぱり
橋田須賀子ってなんか言ってたもんね。その今、ええ、家族が一番大変だから家族はずっとかけるみたいなこと言ってたもんね。
そうそう、
ねそうそう。だから一般的になんかほら、ええ、なんていうの、まあありがちなドラマとかって家族は素晴らしいみたいな、うん、家族のいい面だけ書くけど、うん、そうじゃないでしょっていう、
うん、
いい面もあるんだけどもちろん面倒くさいこともたくさんあるっていう、うん、で、まあ、それをすごくエクストリームに描いたような作品だなっていう。
なるほどなるほど、
うん、
そういう見方か。なるほどね、うんうん、面白いねそれは。
面倒、うんうん、くさいやつが親戚になった問題みたいな、
うんうんうん、
であるんでしょうっていう感じがするんだから
。いや僕はねそんななんか面倒、うん、くさい人って、うん、なんか なんだろうねそれに対抗する手段というか対抗つっても別に正面からこう向き合うっていうよりは対策かな正確に言うと。対策する手段とか考えるの結構不得意な方ではないような気がするんで、なんか逆にそのめんどくささ返しみたいなそういうのやるタイプなんで。
すごいさすがです
ね。いえいえなんか真綿でこう締めるみたいな。
それはもうやっぱ海線山線のやっぱエロさん。
いえいえめんどくさい人ってなんかある種すごく感受性みたいなものがある人が多くて、感受性って言っても別になんかその人のことをなんか思いやったりっていう意味じゃなくて自分の自己利益に関する感受性がむちゃくちゃ高いから保身というのか、なんかそこの部分の刺激をうまくやってあげるっていう、うん、なんか全然話がそれちゃいましたけどね。だからそのなんか、うん、保身のための刺激っていうのをどうやったらうまくできるのかなっていうのは考えたりしますけどね。そういう人に遭遇したら
だからね、あのね、うん、そのいや僕はもうなんかもう結構それく、まあ、エロちゃんみたいにうまくできないから、
いえいえいえ、
もうでもっと自分なり本当ね、まあこのラジオでも何回か喋ってるんだけど、まあね、あのもう相手の両親のことについていろいろ悩んだことがすごくもうあって、うん、何年も悩んで、もうなんとかそれをこうクリアしていったところがあって、うん、で、あの今回で言えばその自分の、うん、息子の、嫁が結婚したやつがとんでもないあのなんか殺戮マシン一家だったっていう映画じゃないですか、
ええ、
でこれは、まあ、要はあの、まあ、かつては西部劇ですよね今回のこの映画って、うんうん、その要はで舞台を1963年にしちゃってたけど、これは要は、うん、もう監督曰くそのアメリカが転換した時代って言ってて、うん、でそれはつまりそのなんていうか監督は アメリカが、うん古き良き時代から、うんうん、あの多分その70年代闘争とか、うんまあ、ヒッピームーブメントとかそのとあるけどさ、
うん、
のなんかこの監督が言ってたのはそのケネディの暗殺があったからって、うん、63年にしたって言ってるけど、まあ、そういうふうにアメリカがこう転換した時代大きく変わった時代って言ってるんだけど、うんまあ、要はそういう意味で、まあ、 ある意味最後の西部劇みたいな、
うん、
まあ、この要はこのなんだっけケビン・コスナーって要はもうカウボーイだよね、うん、この人で、
うん、
このカウボーイの おじいちゃんがこの、まあ、要は孫を取り返しに行くっていう、ね、うん、あのストーリーなわけじゃないですか、
うん、
でやっぱね僕は向こうのなんか、ね、こういうねなんかねあの遠くにいる相手の親戚の家に何かをしあの問題を解決しに行かなきゃいけないっていうねことってね僕も何回かあってねだからすごいねあの、うん、なんかこうあの車の乗り継いで、うん、あの痕跡をたどってでこの家を見つけてであいでなんかやってるってすごくねオーバーラップしてなんかね、なんかねだからそういうそれって親戚のこととか家族のこととかって公共機関が入れない問題でしょ、だから基本的には、うん、だから自分で解決するしかないんだよ、
うん、
だからそれってすごくこう、まあ、ある意味リアリティがあることだと思うし、
うん、
で、でもう一個なのがこの映画の、コピー気にならなかった、う
ん、コピー見てないです。
あ、マジですか。僕ね僕ねこの映画のコピーがこれ、
うん、
ポスターなんだけど、うん、ね、全てが変わった日、うん、行き過ぎた正義が狂気を呼ぶっていうタイトルですよ、
うん、
これどう思います？これ
なんかちょっと今正直言うとそんなにピンとこなかったんだけど、
なんかそうピンとこない上に、
うん、
なんだろうこれっていう感じでちょっと思って、う
ん、あの意味はわかるよ、
うん、
意味はわかるんだけど映画見た後でこれコピー読んでも、
うん、
何に対してそれが当てはまるのかなっていうのが今パッと思いつかなかった。
そうそうそう、
うん、
つまりこれはね、つまりこの中で、正義感が2つあるんだよ、
うん、
でそれは何かって言ったら1個はこのお母さんの方、このダイアナインの方は、うん、ね、可愛い孫が虐待されてる、でそれを助けに行かなきゃいけないっていう正義ね、うんうん、であとこのケビン・コスナーの行ったら絶対にとんでもないことになるから引き返そうっていう正義、
うん、
まあ、正義っていうのがあるけど、まあ、この人の、まあ、人生経験というかみたいな、でそこのせめぎ合いじゃないですか、
うん、
でこのコピーさっきのコピーはこのケビン・コスナー側のコピーだよね。毎回毎回この人このダイアレインがこう行くたびに行ったらとんでもないことなんか引き返そうって、うん、何回も呼ぶけど、うん、でそれはこの人が保安官だから、
うん、
まあ、行ったらとんでもないやつだっていうのはなんとなくこう直感で分かって、
うん、
でそういうに行きたくないっていうか引き返そうで行ったらとんでもないことになるっていうのが、まあ、半分直感で分かってるからだと思うんだよね、
うん、
だけどこのダイアレインはそうじゃないんだよ、
うん、
で自分の可愛い孫が虐待されてる、うん、それを助けに行かなきゃいけないっていう正義感なわけだね、
うんうん、
っていうことって思いませんでした、ね、どう？
あ、でも今の説明で、うん、こっち側の人の話ね、行き過ぎた正義がっていうのの、
うん、
なんていうの、形容詞が形容詞っていうのか形容句っていうのか、
うん、
それがなんかその相手があの女主人のことを言ってるのかと思っちゃった。
あー、そっか、あー、なるほど、そういう目線か、う
ん、女主人の中でなんかすごい行き過ぎた正義がある
で、
それが狂気を呼んだっていう、
あ、そういうこと。
でその女主人の正義って何かなと思って、
あ、
もちろんあの当てはめることはできますよ。例えば女主人は女主人なりになんか家の秩序を守ることが正義だって考えてたとか。
なるほど、
あ、
そっか、
うん、
あ、そういう目線か、
うん、ただその女主人の正義って別になんかそこまで感じられなくて単純に狂ってるとこしか、まあ、見えなかったん
で。利己心の方がでかいよね、
だからちょっとピンっていうか、それに当てはまるシーンってあったかなと思って、
うん、だから俺このコピーが何なんだろうと、まあ、まあ日本のコピー会社が映画会社がつけたんだと思うんだけど、うんうん、多分 おそらくだよ、まあ、普通にあのストレートに考えれば、うん、まあ、このお母さんのことを言ってると思うんだよね、うん、お母さんが、うん、本当このお父さんが言ったら危険な目に遭うって思ってるのに、
うんうん、
お母さんが正義感で、うん、あのとんでもないあの殺戮以下のところに乗り込もうとしてるから、うん、それは行き過ぎた正義で、その結果あの、うん、あのケビン・コスナーの指は切られるみたいなことになるみたいな、うん、そういうことを言ってるんだと思う。
あ、そういうことか、相手の狂気を呼ぶと
っていうふうに言ってんじゃないかなと思ったんだよ、
うんう
ん、でだけど僕はそこに対してっていうふうに思って、
なんかちょっと否定的じゃん、行き過ぎた正義って言い方が。
行き過ぎた正義って、じゃあ何孫助けに行くのって言って行き過ぎた正義なんですかみたいなことを思うわけですよ。でそれはどういうなんでそう思うかって言ったら、やっぱね、あのなんていうのかな、僕もそのまあ僕に正義があったかどうかは別として、
うん、
そのなんていうかあの かなり親戚が困ってる問題を、うん、その地に乗り込んで解決しなきゃいけないっていう命題があって、それはもう行ったら絶対に面倒くさい子になるっていうのは分かってるわけなんですよ、うん、でも分かってるけど行かなきゃいけなかったっていうのはやっぱあったりして、でもそれは結局勇気だと思うんだよね、
うん、
でこれお母さんはその自分がとんでもないことになることは、まあ、そのこのお父さんよりは少ないかもしれないけど、行かなきゃいけないっていう、やっぱ孫を助けに行かなきゃいけないっていう正義感が あると思って、それに対してこのお父さんが夫婦愛からついていかなきゃいけないっていう、うん、でこれをね、なんかね、行き過ぎた正義って言ってしまうのってなんかこうすごく今の日本人っぽいなと思ったんだよね、
うんうん、あ、分かる分かる、だから今っていうか、なんかちょっと昭和とかを引きずった感じというか、
うん、
なんかそういう感じはするよね、
うん、
うん、なんかちょっととりあえずなんか事なかれ主義でやっとこうぜみたいな、
そうそうそうそうそう、
ただちょっとなんか時代、今の、でも今の時代ってあの五輪の前の小山田問題とか、うん、いろんな問題とか結構ちゃんと、
うん、
まあ処理されてる感じはあるじゃない、だからそういう意味で言うとなんか今の時代の空気とちょっとずれてる感じがするなと思った、
ああ、うん、なるほど、
うん、
まあそうか、うん、まあ僕はだからその、うん、なんていうかな、
うん、
あのね、僕あの、いや同じようなことだと思うんだけど、
うん、
あのね、僕あのなんだっけ、あの鬼滅の刃、ね、
うん、
見ました、映画
見た見た、
あれの時にさ、うん、ほらあのなんだっけ、なんとか連十郎、え、煉獄、煉獄、
なんか名前が出ないわ
あの人、あのあいつがその自分の父親かなんかから、うん、なんかそのなんていうかな、あのなんていうかな、自分がこうなんか力、あ、あれだ、これ、ね、
うん、
弱き人を助けることは強く生まれたものの責務です、
うん、
弱い人はよっていうふうになんか、うん、このセリフが結構あって、うん、でこれは何かって言ったら、あの煉獄さんはすごく強い力を持ってるんだから、うん、その力は弱い人のために使わなきゃいけないっていうふうな、うん、でこれは結構まあ名セリフみたいな感じじゃないかなんかで言われてて、でこれって要は何て言うかな、あのスパイダーマンの昔の映画の時に、うん、なんかこう大いなる力を持った者は大いなる、
うん、責任があるみたいなね、
まあ、要するにノブレスオブリージュみたいなね、うん、そういう感覚があって、うん、でそれで、まあ、要はあの力を持った者だったらそれは弱い人のために使わなきゃっていうことがあると思うんだよ、で今回の映画も見てね、例えばこれが昔の西部劇だったら、うん、これが例えばシェーンみたいなね、
うん、
もうすごい凄腕のガンマンだったら、うん、まあ、行ってこの悪党をぶっ放すところを見る、
うん、
ね、まあ、相手はもう強いかもしれないけど、OK 牧場もね、うんうん、強い敵かもしれないけど、でもシェーンのガンの腕を持って相手に突撃していくっていう映画だと思うんだけど、今回は主人公がただのじいさんとばあさんだったから全然強くもなければ、うん、全然力もないじじいとばばあが主人公なわけなんだよね、うんうん、でも孫を助けに行かない、じゃあその時にじゃあ弱い人は、うん、弱い人を助けなくていいのかっていうふうに思って、うん、それはちょっと違うんじゃないと、でそれはも僕も同じようなことで、うん、まあ、ちょっと親戚問題っていうことでまた思っちゃうけど、うんうん、それは自分は全然力がないと思ってるけど、でも前に問題があって何か誰かを助けなきゃいけないっていう時に、その自分の勇気を振り絞って前に行かなきゃいけないっていうのは、このお母さんは全然女の人で全然力もないけど、自分のこの勇気だけ振り絞ってあのウィーボー一家に突撃していくわけなんでね、それが映画としてのこの人がヒーローたるゆえ
ん
だから、
うん、そうだね、
だそれなのにこのコピーで行き過ぎた正義ってこのダイアン・レインを呼んじゃうのは、
うん、
えっていうふ
う
に思うというか、
確かに確かに、うんうん、どういう意図があってなんだろうね、なんかどういう感情を引き起こしたいっていう意図の配球だったんだろう、
うんうん、どういう、なんでこのコピーなのかなっていうなんか、
うんうん、
だでね、いやだから確かにね、このなんかこの YouTube にこのなんだよな、ケビン・ポスターとダイアン・レインのなんかインタビューとか載ってて、うん、でなんかこうそれぞれの話聞いたら、実際この二人でね、本当にこういう性格っぽいんだよね、
あ、
なんかこの映画どうでしたかって聞いたら、なんかいや久美子さんが、いやもうなんかね、もうとんでもない目に巻き込まれる映画だみたいな感じだけどでもダイアン・レインがもうそのケビン・ポスターを下げて、いやいやこれはね、もうあの大切なものをな、守るためにね、正義を貫き通す映画なんですよっていうのをダイアン・レインが言うわけよ、だからもうこの二人が元からそういうこうな、本当なんかあのまんまみたいな感じの、
だ、
まあ、だからこそやってるんだろうけど、
うん、
まあでもこの映画にでなんかエグゼクティブプロデューサーでこのケビン・コースターが入ってるから、うん、だからまあ ケミコンさんってもともとダンスイズウルブスとかさ、あのワイヤータップとか西部劇がすごくまあ得意だから、うん、だからまあこういうその最後の西部劇みたいな感じで描いたところもあるんだけど、だから最後、うん、まあ、テーマ的にはまあ、ね、あの心情を寄せてるところもあるんだけど、うん、まあそういう意味でこのダイアン・レインが言ってることの方が僕はなんかこうすごくまあ映画的に、うん、あのまあ興味持つとか共感するなっていうイメージかな、う
ん
う
ん、なるほど、
う
ん、
どつか
いやでも本当そうね、うん、だからどういう意図だったんだろうなって、なんか難しいよねこれ、なんかスリラーとして単純になんかそういうスリルシーンっていうのを見せるための、うんうんうん、極論言っちゃうとストーリーと関係なしに怖がってください夏なんでみたいな映画のつもりで言ってんのかねこれコピーって、
うーんてかその、うん、なんかこうあこの映画っていやすごい面白い映画だと思ったんですよ、うん、いい映画で、それは夫婦の関係と夫婦が培ったものと、あとそういう危機に直面した時に人間がどうするべきなのかっていう、うん、まあその勇気の問題っていうのって今のとすごく通じるところだし、だからすごくいいことを描いたのに、なんか単ななんかこのポスターもそうなんだけど、なんかただのスリラー映画みたいな感じの
やっぱりでも本当にそうかもしれない、あ今ポスター見て、うんうん、そう思ってだね、
なんか
火事のシーンはちょっとだけしか出てないか、
そうそうそう、
であの女課長は真ん中に出してるね、
うんうん、で、うん、そうそう、でタイトルも思うんだよね、これ実際さ、うん、あの現代はさ、レッドヒムゴーだっけ、
うん、
彼を解放してあげてみたいな、なんかそういうタイトルだね、うん、だから要は、まあ、彼ってまあいろんな、うん、まあ、あの孫っていう見方もできるし、うん、このゲミコスターって見方もできると思うんだけど、うん、まあ、複合的な見方だと思うんだけど、うん、それが全てが変わった日だと、なんかあの何て言うかなあの息子が死んだ時なのか、うん、あのこう乗り込んでいった日なのか分からないけど、それでケミン・コスターが死んじゃって大変な目に遭ったみたい な、うん、なんか別にそういうなんかこうなんかあの最悪の日を迎えなければ俺たちたちは幸せに過ごしてたのみたい みたいなそういうことなのかみたいな、何かこう、うん、っていうのもちょっと思うという
か、何かこれをそのままその映画の本当に本質的なメッセージでそのまま伝えると、うん、ちょっと売れなくなっちゃうかなって思ったのかな。
あ、
映画会社よくあるんですよそういうの。
あ、なるほど、
うん、あ、どうしたら日本のユーザーに受け入れられるかなとか。
あ、うん、これだからすごく深いテーマで、うん、なんていうかな、あの北の国からにスリラー出したみたいな感じなので、こうそのくらいこうちょっと深いところがあるじゃないですか、うん、
相当深いですよ、
ね、これをあのどういうふうに正しく伝えるかって、うん、確かにまあ難しいっちゃ難しいよね、
うん、そのままこの深いテーマの映画ですって言ってもちょっと厳しいと思ったんじゃないですか、
うん、だって本当倉本壮がスリラー描いたみたいなそういう感じのそのくらいの難しさがね あるもんね。
あ、そういうことか、うん、あ、じゃあもう難しいものは今流行んないですよ、う
ん、でもね、いやでもじゃあだから、うん、エロさんが勧めてくれた、うんうん、でだからすごいいい映画だったなと、
うん
ね、本当に、
うん、
いやさすがですなと、
ありがとうございます、
思ったんですけど、ただなんかこう忘れなんかうまく伝わってないんじゃないかなこの映画の良さがと
多分そうだね、
うんうん、
伝わりづらいっていう割り切りはしてると思うよこのポスターとコピーから、う
ん、なんかこの映画見るとだから僕、うん、まあ、自分の両親を思い出してないけど、うん、僕らみたいな年齢の人が見ると、うん、まあ、自分の両親とかあの夫婦の年老いた後の夫婦がどういうことなのかとか、まあ、いろいろ考え思うこととか、うん、なんかあるんじゃないかなと思ったんだよね、うん、
そうね、
うん
うん、でもやっぱりね橋田壽賀子先生もやっぱりホームドラマっていうのはなかなかやっぱりヒットしづらくなってきましたわっていうことは最近おっしゃってたから、
あ、
やっぱりホームドラマで押すって今の時代難しいんじゃないよな、映画にしろドラマにしろ、
なるほど、
うん、僕ホームドラマとか、ね、やっぱりそういうの好きなんですけど
あれだね、中学時代ぐらいから、うん、渡る世間好きだったよね、
そうだから大草原の小さな家とかなんかまああれ別にねそんな悪いなんていうの人間関係じゃないけどね、
確かに確かに、
うん、
でもあの家族ドラマって本当に面白いよね、うん、あの僕あのほらあのそれこそ山田洋次のさ、うん、家族は辛いよっていう映画ね、あのあれがアマゾンプライムで配信されてたからさ、うん、見たらめちゃくちゃ面白くて、本当に、特に1と2なんかもう爆笑するのにテーマが深いっていうさ、
すごいね、
めちゃくちゃ面白かったんだけど、
うん、本当にホームドラマって今そんなにヒットしないのかね、
うん、どうなんだろう ね
やってみたらどうかなと思うんだよ、
やってみたらどうかなって思うよね、
うん、
絶対にみんないろいろ大変な どうなんだろうな、もう家族関係が薄くなってるから実感しにくいのかな。
あ、それはあるかもしれないね。なるほどね、そっちの問題があるよね。そんななんか、まあ、お姑さんと一緒に住むっていうこと自体がちょっと現実的に今はなくなりつつあるもんね。
まあ、あとそのお姑側もその息子夫婦娘夫婦と関わらないようにしたいみたいな、うん、こう時代だから、うん、まあまあ分かんない、俺みたいにこういうふうになんかなかなかこう面倒くさいことに巻き込まれるって少ない方なのかもしれないけど、うん、でも当事者からすると結構大変なことってあるから、うん、共感を呼ぶような気がするんだけど
ね。え、家族問題で今一番ありがちなのって何なんだろうね。あ、まあ、さっきそういうこと、虐待っていうのは一つ現代的なテーマだとは思うんだけどね。
まあ、でも実際さ、我々みたいな氷河期世代が、まあ、その要は結婚できしたいとかできない未婚率がものすごく増えてるから、まあ、それよりも最近その今回児童虐待のことを取り上げてたけど、あの児童虐待を取り上げた映画ってすごい多いよね。
あ、
ここ日本映画でもすごい、うん、あの、まあ、ほらなんだっけ、カンヌ撮った、泥棒一家だね、なんだっけ、うん、万引き家族の泥棒一家まあ、あれなんかもそうだしね、
貧困問題もあるよね、あと
貧困問題し、うん、だ児童虐待貧困問題の方がまあ今日本人にとって身近なのかもしれない。
どうしてもそっか、ね、そこに行き着くのか、うん、うん、そんなないもんね赤木春江さんみたいな、なんかお仕事さんと住んでますとか
なかなか今なかなか、もしちょっと友達関係的な感じのね、夫婦のね、まあ、まあったりするからかもしれないけど、でもね、確実に、まあ、俺の実感ね、僕の実感としてはあったりするから、まあそういう、特にまあ結婚したりするとね、やっぱそういうことがあるから、ま
あ、でもあるじゃねえかな、うん、やっぱりなんだかんだ言ってあると思うんだけどね。
あるよね、
うん、なんだかんだ言ってなきゃないってことはないと思うんだけどね。
吉田さんもこれからちょっと子供ができたりいろいろあったら、もしかしたらいろいろあるかもしれないけど、
そう
です
ね、うん、ねえ、
うん、だって親しい自分の両親とさえでもあるんだもん。
あ、もしかしたら毒親問題とかはどうですか。
ああ、でもそれ毒親問題映画は最近多い、うん、あの、アメリカとかでね、
うんうん、
日本でも漫画とかでもね結構増えてきてるし、ね、
うん、
毒
親問
題はね、
うん、
確かに、うん、これはなんだろう、でもこれと、まあ、もう毒親も出てくるっちゃ出てくるけど、うん、いやでもね、うん、素晴らしかったですこの映画、うん、本当にこの、うん、特にケビン・コスナーとダイアン・レインの、うん、この夫婦のなんていうかこうリアリティというか、うん、本当にこの人たち30年連れ添った夫婦なんじゃないかなって思うぐらいのなんかこういい演技でした、
ね、
うん、
リアリティがね高いですよ ね、
ね、うん、ケビン・コスナーがもう本当この人なんかもっともっといい映画にもっと取り上げてほしいっていうぐらい、うん、ね、いい演技でしたね、なんかね、渋みのあれで、
うん、
って感じでした。
そうですね、
はい、
はい、
ということで、
はい、
全てが簡単にありがとうございました。
ありがとうございました
、はい、ということでですね、ポッドキャスト番組、ラジオジ映画ヒーローシネオジではですね、番組の、お便りを募集しております。番組のご感想を取り上げてほしい映画作品、人生相談コーナー、相談おじさんへの人生相談などなど、番組公式メール info@radio.jp または、ツイッターのダイレクトメッセージまでお気軽にお送りください。お送りいただいた方でお気分の方には意外とよくできていると、のですね、ラジオジ公式缶バッジキーホルダーをお送りしております。ポッドキャスト番組、はもうほんと低面倒でやってるので、あの皆様のリアクションだけがあの番組のエネルギーです。お便りお待ちしております。よろしければ各配信アプリでも番組登録をよろしくお願いします。はい、
はい、
以上、全て変わった日でした。